柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、もうね、いよいよ9月も最終になりましたね。
早いですね。
早かったですね。
はい、
はい、9月の最後を締めくくる今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたワインは武田ワイナリードメーヌ武田古木熟成ブラッククイーン2019です。
あ、長いですね。
長いです
武田ワイナリーさん、
はい、これ山形なんですね。山形です。
山形の上の山市、
はい、早速ついてみたいと思います。
はい、うわ、すごい濃いレッドですね。
そうですね。
はい、香りもなんか厚みがある。
まあ、あの、なんていうんですかね、色はあの濃いんですけど、赤がどんどん黒に向かって濃くなっていくようなその赤ではなくて、まあ、紫がかかったような。
そうですね。
ですかね。はい、
で含んだ感じの味わいもすごい、なんていうんですかね、ベリー系がどっしりっていうよりは、あっさりしてて、どっちかというと酸が強い感じしますね。
そうですね、酸はすごく強いですね。まあ、これブラッククイーンというのは比較的新しい品種なんですが、まあ、その古木で熟成しているところもこのワインのポイントなんだと思うんですよね。
でもまだ今まさに封を切ったばっかりだから、
はい、
どれぐらい開くかちょっと分かんないですけど、ちょっと開いて落ち着いたらこれ面白い味になりそうですね。
まあ、2019年もう5年熟成してますしね。
古木ってどういうことですか？
植えてから古いということですね。はい、おそらく樹齢30年とかいってるんじゃないですかね。
あ、40年以上って書いてますね。
は
い、
ああ、ね、そうだ。
へえ、そうなんだ。
はい、
ブドウってでもあんまり長く経つと、あの実をあんまりつけなくなるんでしょ？
まあ、だから凝縮するんでしょうね。
ああ、そういうことなんだ。はい、もうそういう凝縮された実だけを摘んで作った。
はいはい、
ブラッククイーンっていうのはブドウの名前ですね。
そうです、品種の名前です。
これブラッククイーンってどこの品種なんですか、もともとは。やっぱフランスですかね。
ですね、フランスじゃないと思うんですよね。
あんまり聞いたことないですね。
そうですね、ちょっと後で調べてみたいと思いますけど、自分はも
う
日本固有の品種だと思ってました。
比較的新しいっていうから、もしかしたら品種改良されたやつってことかな。
ちょっと放送中までね、ちょっと答えを出したいと思います。
はい、
はい、そして今日合うおつまみとしてご用意させていただいたのは、
はい、
牛すじの赤ワイン煮込みということで、スーパーっていうね、明治屋さんというね、そういうこうハイクオリティな、
はい、
スーパーですけど、そこが、作ってる缶詰らしいですね、これ。
はい、久々にちょっと缶詰シリーズみたいになってきましたね。
はい、缶詰とはちょっと違うみたいなんですけど、その明治屋さんで出してる缶詰シリーズということで。
いただきます。
いただきます。やっぱ、あ、
入りますね。
なんていうんですかね、昔の牛肉の大和煮みたいな感じですね。はい、
缶詰シリーズと思ってちょっと食べてみましたね。はい、
でこのようにブラッククイーン早速調べてもらったんですが、やっぱり日本固有の品種で、
はい、
マスカットベリーエで有名な川上善兵衛さんが、
はい
はい、作られた品種ということです。
はい、日本の川上さんが日本の中で交配させて作ったやつなんです
ね。そうですね。はい、でも酸も高くて果実味もあって、自分はすごくバランスのいい、自分はどっちかというと マスカットベリーよりもこちらの方が好きですね。
あっさりした赤ワインって感じかな。
そうですね。力強い香りと味わいということで、この缶詰の牛すじの赤ワイン煮込みですか、はい、そういうものとすごく合うんじゃないかなと思いま す、
ね。
はい、
ちょっと味がよくわからないんで2杯目もらっていいですか？
本当だ、もう空だ。
失礼しました、ありがとうございます。
いやこれ作られてる方も嬉しいと思います。
いや僕が2杯目いくってことは、はい、結構いいんですよ。
美味しいんですよ。あの、うん、宇都さんが酔っ払う前に、
はい、
今夜も参りたいと思います。
はい
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。さてですね、
はい、
まあ暑さもねある程度落ち着いてきたらなっていう昨今で、はい、秋らしくもなってきましたけども、はい、秋といえばスイーツ。
ああ、わかります、
はい、私はねスイーツ男子を自称してるんですけども、はい、甘いものが基本的に大好き。
もう いつもその甘いものの話をよく聞いてるんでまあ自分は不思議じゃないんですけど
はいはい、
まあきっと視聴者のリスナーの皆さんが意外とこうワイン好きな宇都さんのイメージからすると意外とイメージじゃないのかもしれないですね。
そうなんですね、かもねっていう感じなんですけど本当にあの日本酒でもワインでも飲みながらあのケーキ食べられるタイプ。
あ、うん、日本酒でも平気ですか？
全然いけますね。
あ、
うん、
それは本当にスイーツ好きなんですね。
はい、アンパンかじりながら焼酎でも飲めるぐらいの、うん、甘いの大好き。あ、だけど、なんて言うんでしょう、砂糖菓子とか、はい、いわゆるなんて言うんでしょうね、人工調味料みたいな感じでこうデカデカにした甘いのよりは、結構天然由来の季節の甘いのが好きで、
あ、食材が持つ自然な甘みですね、はい。
で最近の日本 の果物とかも含めてすごくやっぱり美味しいじゃないですか、はい、いちごにしたって桃にしたって何でもね、
はい、
でもその中でやっぱ季節の中で一番スイーツ男子としてこうバイブスが上がるのは秋なんですよね。
あということは秋の食材がかかってきますね。
そうで、あのよく芋栗かぼちゃってね、はいはいはい、秋の食材で、はい、しかもこれあの女性が大好きな代名詞で、
はい、
でもあんまりね芋好きの女の子とかって恥ずかしくて、
はい、
私好きとかって言えないと思うんですけど、もう私も芋栗かぼちゃ大好き で、
はい、
でその中でもやっぱり一番好きなのは栗なんですよね。
わかります、自分も栗大好きですね。
大好きですか、はい、でもぼちぼちね、もうそれこそ9月の頭ぐらいから店頭にもちょっと栗がもう並び始めてて、でもうあの栗農家さんのところ行くとだいぶもうあの収穫もされている時期じゃないですかね、
はいはい、
結構茨城とか多いですよね。
多いですね、
栗農家さん、はい、であの栗もいろんなタイプというかあの、スイーツの作り方っていうかね、スイーツに仕方があって、伝統的で言えば渋皮煮じゃないですか、
はいはいはい、
もう大好きなんですけど、はい、あとはまあモンブランみたいなやつとか、はい、
そういえばなんか九州有名ですよね、栗。
あ、そうですか。
熊本ですか。
鹿児島も結構それはあのうちの母なんかもずっとあの家で渋皮煮をずっと作ってましたけど。
なんか今渋皮煮でふっと思ったんですけど、九州の渋皮煮よく買って食べたなと。
あ、そうですか、はい、うん、大好きですね、小さい頃から、
はい、
うん、で、まあ、モンブランもね、
はい、
大好きですし、まあ、あとかぼちゃ系のね、
はい、
お菓子とか、あとはプリンとかね、
はい、
好きなんですけど、監督は何が好きですか？
栗ですか？
栗で言うと
自分はあの普通に茹でてあのスプーンでほじって
食べるの、ホクホクで食べる、はい、あれ好きですか？
あれが大好きです。あとは
何ですか、ね、結構ナチュラルな食べ方ですね、
はい、あとはあのあんまりこう砂糖で煮たりとかせずに、なんか自然なその甘みを生かした方がどちらかというと好きですね。
あ、なるほど、
はい、
栗ご飯とかは好きですか？
栗ご飯はですね、自分栗とご飯別々食べるタイプです。
あ、僕もあんまり好きじゃないですね。もう栗ご飯とか芋ご飯とか意味がわからないタイプで、
まあ、もち米だったり、もち米じゃない場合もありますけど、はい、あれにこうごま塩をかけて、
はいはいはい、
なんか栗の香りがついたご飯を食べるのは好きなんですけど、
はいはい、
ちょっと一緒にはあんまり食べないですね。
そうですよね、全く僕も一緒ですね、はい、でかつまあよく甘さを引き立てるためにちょっと塩を振って食べる方がいるんですけど、
はいはい、
あれはあんま好きじゃないんだよ。
ああ、
塩をかけるとさ何でも甘く感じるんですよね、
はいはいはい、
味覚を騙しちゃうんで、はい、だからやっぱ自然な甘みで食べたいなっていうタイプなんで、はい、まあ、ただし芋だけは マヨネーズが美味しいかなっていう以前にも話しましたけど
さつまいもですよね、芋といっても、はい、はい、
まあ皆さんね、秋、スイーツの美味しい季節ですからね、芋栗かぼちゃ、いろんな食べ方が ね皆さんあると思うんですけど、はい、まあ実はこんな食べ方美味しいよっていうのがね、はい、あったりするとまたメールとかで教えていただけたら面白いなと思います。
そうですね、はい、なんかこのかぼちゃというと北海道が浮かんできたりいろいろするんですけど、
あ、そうですか。
なんか、さつまいも当然鹿児島ですし、やっぱりこう地域地域がこう秋の特産品というんですかね、
はいはい、
そういうものが浮かんできて、やっぱりその秋の味覚ってスイーツ多いですよね、出てくるの
多いですね、はい、まあスイーツに限らずいろんな食材が美味しくなる時期ですからね、まあ、秋といえばこれっていうのをなんか教えてほしいですね、皆さんにね。
そうですね、
ちょっとこの時期に食べてみたいな、はい、皆さんからのメールで、
はい、
はい、ということで今日はスイーツでした。
はい、では次に参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめ映画をご紹介していきます。今日セレクトした映画は二代目クリスチャンです。
いいですね、
はい、
大好きです。
こちらは塚浩平さん原作で、もちろん角川映画ですね。井筒和之さん監督で、主演は塩見悦子さん。若い方はね、塩見悦子さんご存じないと思うんですけど、長渕剛さんの奥さんといえば分かりやすいですかね。
そうですね、
はい、塩見悦子さん主演で、岩井浩一さん、江本明さん、片瀬里乃さんとがね出られてる番組ですけど、自分実はこの原作、塚浩平さんの事務所から原作権を一部買い取りまして、
へ
ー、舞台にしてるんですよ、この作品を。
あ、そうなんですか、はい、へー、
ですから結構特別思い入れのある作品ではあるんですけど、
うん、
映画面白かったですね。まあ、ちょっと非現実的な、あまりこう、まあ、ちょっとなんていうんですかね、現実的にはあり得るストーリーではないんですけど、
はい、
まあ、塚さんの本って結構そういうところがあって、
うんうん、
そういう非現実の中に人間のその心情的な現実というか、そういうものをしっかり描いてらっしゃるというところで、
そうですね、
はい、この映画はですね、まあ、シスターが出てくる、塩見さんがシスターの役なんです、
はい、
でヤクザですね、まあ、暴力団、うん、天竜組の2代目春彦と結婚するんですが、うん、このシスター結婚したんですね、ヤクザと
シスターなのに、
はい、で結婚式の当日にその旦那さん、まあ岩城浩一さんが演じてるんですけど、
うん、
旦那さん殺されてしまうと、
うんうんうん、
でその旦那さんの後を継いで、まあ、2代目はクリスチャンという意味なんですね。シスターが2代目組長となるということで、はいはい、まあそういったことでどう思われるか分かんないですけど、シスターがヤクザやるとやっぱりコミカルな部分多いじゃないですか、
うんうん、
そういうとこを描いたり、逆にシスターという職業とかそういうものとは関係なく、女性がそういう世界に入るからこその不条理さとか、そういうのも映画の中で映し出してて、うん、非常に面白い作品でしたね。
そうですね、うん、いや塚浩平先生はね、まだご存命の時に私、はい、2,3 回って言わないな、4,5 回ぐらいはご一緒したことがあって、あ、
で、
うん、当時まだ私自衛官だったんですけど、はい、塚先生が福岡に来るたんびに、ま、初めて会った時なんか塚先生に可愛がっていただいて、
はい、
お前電話番号してろって言われて、はい、でそれから塚先生が福岡に来るたんびに電話がかかってきて、ちょっと空港に明日着くから迎えに来てくれって言って、塚先生の本当ドライバーみたいなことを、
あ、そうなんですか、うん、
福岡に来た時のドライバーみたいなことを何回か。
塚浩平さんって北九州じゃなかったでしょ。
確かそっちですね。
そうですよね、う
ん、で、もともと在日の方なんですよね、
はいはいはい、
でお母様が朝鮮系なのかな、
はい、
いわゆる半島系でね、
はい、
でお母様はあんまり日本語も得意じゃなくて、
はい、
で自分も若い頃やっぱりそのいわゆる朝鮮系ということで随分差別を受けたみたいで、でまあそれでもこの日本社会の中でなんとか成功してやろうと思って、まあ、こういう監督業の世界に行った時に、まずお母様でも読めるひらがなの名前にしようということで、塚浩平っていうひらがなで、
なるほど、なるほど。
でもう一つはその塚浩平っていうのは、まあ完全なそのいわゆる、まあ本名ではないね、
はい、
作られた名前なんですけど、その意味が、自分がすごく差別を受けてたので、 いつか公平にっていう意味からつか公平にしたらしいですね。うん、いや差別のない世の中が来るようにって、
はい、
でもすごい塚先生って、まあ、厳しかったりいろんなエピソードがあるんですけど、すごくあったかい人でしたよ。うん、僕はすごい好きでしたね。
塚さんというとやっぱ演劇の世界ではすごく厳しいっていうイメージが、ね、はい、ありますけど、うん、
すっごいあったかい人でしたね、うんうん。
まあ、自分も塚さんの本はすごく大好きで、この二代目クリスチャンの他にも熱海殺人事件とかですね、
はいはいはい、
まあ、非常に大好きな本がいっぱいありますね、
うん、はい。まあ、その中でも二代目クリスチャンはもう代表作ですよね、
はい、
面白いですね。
では映画二代目クリスチャンのテーマをお送りしたいと思うんですが、歌っているのはバーズですが、このバーズのメンバーは門川春樹事務所所属の俳優原田知世さん、渡辺典子さん、原田喜和子さん、そして野村弘信さんなんですね、
うんうん。
そのバーズで二代目クリスチャンのテーマをお送りしたいと思います。
これはまあね、我々にとってはもうすごく懐かしい作品なんですけど、映画だけじゃなくて舞台にもね、たくさんなってるんですね。監督がさっき舞台も、ね、
自分も、はい、舞台演出してますが、はい、結構やってると思いますね。
ね、石田ひかりさんがなんか舞台版で出演してたりとか。
ああ、そうですか。
ね、
まあ、塚さんの作品って結構いろんな方がやりますんでね。
そうですもんね。シスターシリーズって言えばね、よく映画っていうと天使にラブソングを、ハリウッド映画で言えばね、
はいはい、
1992年放映された映画がありますけど、うん、あれなんかよりもずっと前の作品ですから、この二代目はクリスチャンは、うん、
はい、
なんか塚先生が何に発想を得てそのシスターとヤクザをマッチングさせたのかっていうのは面白そう、面白いですよね。聞いてみたいですよね、今になってみたらね。
どっからそうですね、
聞くことできないですけど、はい、なぜシスターとヤクザだったんだろうみたいな。
それは面白いかもしれないですね、
うんうん。海女さんでもよかったわけですよね。あ、二代目は海女さんみたいな。
まあでもなんとか絶対ありえないっていう面でやっぱシスターっていうのが面白かったんじゃないですかね。
かもしれないですけどね、はい、うん。
そう、そのシスター役を やられてた周明悦子さんについてね、ちょっとご説明したいんですけど、
はい、
周明悦子さん1955年10月生まれということで、有名なジャパンアクションクラブというアクションクラブの第一期生として、うん、まあ、アクション女優として草分け的な存在ですよね。
まあ、そうですね。
後にも先にもあんなに素晴らしい動きができるのは塩見さんというふうに自分は思ってますんで、
うんうんうん、
まあ、その塩見さんですけども、例えば里見八犬伝ですとか、
はい、
女必殺剣、ね、たくさんの作品とかで、華麗なアクション魅了した人は多いと思うんですけど、1987年に歌手の長渕剛さんと結婚し、
うん、
芸能界をまあ、休止というんですかね、芸能活動、
はいはい、
はい、その後ですね、華道、まあ、お花ですね、華道家やフラワーデザイナーとしても活躍されて、2020年にはきなさまりという名前でですね、
うんうん、
シャンソン歌手として活動再開ということで、
うん、
これちょっと自分なんかワイドショーでもなんか見たことあるなと思うんですけど、
私も聞いたことありますね、はい、シャンソンやられてるっていうのは、
はい、
うん、
鬼なし里と書いてね、きなさまりという名前でやられてる、
きなさまりな、
はい、塩見さんといえばとにかくやっぱり自分はアクションなんで、これだけの動きと度胸もあって、番組で気球を、熱気球を打ち上げて、
はい、
高度1000メーターで熱気球の外側を一周するんです、はい、命綱なしで、
はい、
普通考えられませんそういうの塩見さんやってましたね、
はい、なんか塩見さんのね、いろんなの調べると、
はい、
昔キーハンターって番組が、
はいはいはい、
あの番組を見て熱狂的な千葉真一さんのファンになられて、
塩見さんがです、
塩見さん自体が、
ほうほうほう、
それからそのアクションスターっていうかスタントマンになりたいという夢を描かれたっていう話らしいんですね。もともと陸上とかね、若い頃はやられたみたいな、体を動かすのが好きだったみたいなんですけど、はい、まあ、多分それでジャパンアクションクラブとかにもやっぱ入られたりとかいうのもあったんでしょうね、
はい、
うん、
千葉さんに憧れて入ったんですね、
うん、
まあ、その後ですけど、野球シリーズでは千葉さんと兄弟役とかもやられてましたんでね。
そうね、
その本人の気持ち的には感無量だったのかもしれませんね。
で、空手とかね、
はい、
やってたり。里見八犬伝って何の役で出てました？
里見八犬伝は、
はい、ワンちゃんの一人の役で出てるのか。
そうです、そうです、
そうですよね、
いわゆる化け物になっちゃう方ですね。
化け物になっちゃう方、
その何て言うんですかね、切られて同志っていうんですかね、うんうん、道の志っていうか、
はいはい、
のもともと悪い方だったんですけど、
うん、
改心して姫を助けながらという、
助けながらの方か、
はい、
あそんな役でいたかもしれないな、はい、うん、
それではそんな汐見悦子さんの歌声をお送りしたいと思います。1984年リリース、南の砂のエアメールです。汐見悦子で南の砂のエアメールをお送りしました。今週は映画2代目クリスチャンをピックアップさせていただきました。柿崎雄二と宇都隆のサマライトーク、そろそろお別れの時間です。武田ワイナリーいかがでしたでしょうか。
ね、なんかあの酸味がねしっかりしたワインでちょっとこう甘めのお食事とね合う感じでしたね。
そうですね、うん、あのブラッククイーンまだまだ可能性はあるんだと思いますけども、
はい、
あの非常にこう酸味の強い、あのそういう爽やかさもあるような赤ワインを飲みたいという方にはいいんではないかなと思います。
はい、
はい、武田ワイナリーウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。笑いへの質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。